AM1143.4
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク。このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りします。
やっほー
社協。
ん？社協？
うん、社協。
お声掛けありがとうございます。社協富士市社会福祉協議会です。皆さんの声にお応えすべく、今日も耳を澄まして地域福祉の向上のために頑張ります。
せーの、社協。
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク。このコーナーは、今日こちらにいらっしゃったのは田子の浦地区福祉推進会の会長本田正俊会長、そしてコミュニティソーシャルワーカーの田中博代さんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、本田会長は田子の浦地区の、福祉推進会の会長さんでいらっしゃるということで、まずこの田子の浦地区の、まあ、特徴について教えていただけますか。
まずですね、
はい、
田子の浦ではなく田子浦地区です。
あ、田子浦地区福祉推進会ですね。失礼いたしました。はい、田子浦地区のご紹介お願いします。
は
い
は
い、
田子浦は、まあ、あの皆さんご存知のしらすで有名な田子浦港ですね。
はい、
これまああるその市内の南部にある海に面した地区ですね。で町内会が16地区で、構成されてまして、はい、大体人口が 14,500人ぐらい、
うんうん、
世帯数が 6,500 世帯ぐらいですね。
はい、
はい、でまあ最近よく言われる高齢化率というのは、まあ、ほぼ全国並みの 26% ぐらいというところですね。はい、
はい、でその田子浦地区福祉推進会というのが、まあ、設立されたということなんですけども、この、推進会はいつ設立されたものなんでしょうか。
平成17年の2月ですね。
はい、
これはまあ市内全体で26地区あるんですけれども、うん、17番目というところになってます。
なるほど。
はい、
どんな活動を普段行っていらっしゃるんでしょうか。
あのいろんな訪問活動とかですね、こともやってます。今年は特にあの久しぶりにコロナが、まあ、収まったということで復活させたのは住民福祉講座と、
はい、
でまあ田子浦地区在住の方とかですね、その施設で田子浦荘というですね、あの施設がそこの利用されている方を中心としてですね、まあ大体笑いヨガとかですね、
はいはい、
それから防災につ先ほどもちょっとあのこの番組の前でやってた防災のことのですね、
はい、
今回は能登半島沖地震のですね、うんうん、その状況なんかをですねいろいろ紹介したりとかいうことで、まあそういうのは久しぶりに復活させて90名ぐらい今年参加してい
た。結構多くの方がお集まりになったんですね。
はい、
はい、分かりました。そして、訪問活動もいろいろとやってらっしゃるというふうに伺ってるんですけれども。
はい、そうですね、はい、まず75歳以上の高齢者の世帯、
はい、
まあ、これはお子さんとかと一緒に住んでる方じゃなくて高齢者の方だけで住んでる方を対象とした、まあ、高齢者のふれあい訪問、
はい、
これは中学生のボランティアさんと民生委員さんと区長さんと一緒に回ろうということでお声かけで、まあ、訪問して、あとまあちょっとしたプレゼントですね、
はい、
なんかを持ってですね、訪問したりとか、あと、うん、来年の2月にはこれも高齢なんですけど、これは76歳以上の一人暮らしの高齢者の方を対象にしたですね、お昼を、まあ、高齢者のふれあい配食ということでお昼を持って、はい、これも今度は、小学校の高学年と中学校のボランティアさん、うんうん、それにまた区長さんと民生さん、これを一緒に訪問する予定です。はい、
小中学生の皆さんとこう一緒にやるっていうのはまたいいですね。
そうですね、やっぱ高齢者の方やっぱね、うん、お子さんと会うっていうのは一番元気づけられるので
。そうですよね。
はい、
はい、他にもいろいろな、まあ、事業をされているというふうに伺ってるんですけども、はいはい、
そうですね、まちづくり協議会の方から結構支援も受けてますので、うん、そのいわゆるこのまちづくり、あ、ごめんなさい、福祉推進会の会員さんを対象にしてですね、講習会とか、
はい、
まあ、あと視察研修、まあ、特に田子浦地区では大きな企業があるんで、その企業の中で、うん、今年はですね、障害者の方を雇用してるですね、組織なんかそういうところをちょっと訪問して勉強したり、そういう研修とかですね、
はい、
あと福祉に特化した、まあ、広報誌、塩川って広報誌をですね年に2回発行して、でこれを、まあ、皆さんに 全校配布して見ていただくというような活動もしております。
なるほど。今日一緒に来ていただいたコミュニティソーシャルワーカーの田中さんもこの田子浦地区でいろいろ活動されているということで、はい、どうですか田子浦地区の活動を通してやってみて。
はい、今だいぶ活発になってきたっていうところで、うん、すごいありがたいところがあります。
は
い、私も、はい、田子浦担当させていただいて 2年目になりますので。
あ、そうなんですね。
はい、地域の方にもとてもよくしてくださってもらっています。
うんうん、なるほど。地域の皆さんとも普段こう、ね、交流されているということで、はい、でそして本田会長、まあ、地域の皆さんにメッセージも、ね、ぜひラジオを通してお届けしていただきたいなと思うんですけれども、
はい、そうですね。はい、私は今年から福祉推進会ということを、その前は実は祭り協議会の会長3年ほどやってまして。
そうなんですね。
はい、このラジオ F にもいろいろ出演させていただいたんです。
そうでしたか。はい、はい、
その際にもいろいろ皆さんに申し上げてます。やっぱり誰もが住みやすい地区、ね、田子浦地区っていうのをやっぱ目指して、
うんうん、
やっぱ最近少なってるその地域とのつながりですね、これをやっぱ大事にしたい。その中でやっぱりお年寄りを大切にする、うんうん、それから一人ぼっちにしない、
はい、
みんなで支え合ってるんだよという、いわゆる助け合う町、田子浦というですね、はい、ことをスローガンにですね、まあ非常に住みやすい地域づくりを今後も行っていきたいなというふうに思っております。
なるほど、はい、ね、このね田中さんも担当されている田子浦地区、そして本田会長がいらっしゃって、このねこの田子浦地区がまたこう住みやすい町になってくると、周りにそれがまた波及していきますものね。はい、これからの田子浦地区の皆さんの、また地域づくりも楽しみに、はい、応援したいと思います。ひろえさんからも一言いかがですか。
はい、はい、先ほどもお伝えさせていただいたとおり、うん、2年目ということで、
はい、
田子浦地区の、田子浦地区のことだったり、うん、田子浦に住んでいる方々っていうのもだいぶこう、理解できるようになってきました。
うん、
なんか今後もやっぱ田子浦地区担当というところで、
はい、
地域に困っている方いらっしゃいましたり、何かしたいよっていう方がありましたら、ぜひお気軽にお声掛けいただければと思いますので、
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今日は田子浦地区福祉推進会の会長本田雅俊さん、そしてコミュニティソーシャルワーカー田子浦地区担当されてます田中博代さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク、このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りしました。 Be smart.